こんばんは。火曜日午後8時、山里ゴスペルクラブがお送りするゴスペルの風の時間がやってまいりました。1週間皆さんお元気でしたか？と今日の担当は木原純子と
出西恵子です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と先週は旧香港上海銀行で、コンサートを行ったんですよね。
はい、このラジオを聞いてくださってるリスナーの方が来られました。
はい、もう本当に嬉しくって、なんか終始ニコニコと、なんか初めから最後まで、はい、本当に温かく見守って聞いてくださったんですけども、最後にお聞きしたら、なんとゴスペルの風を聞いてくださってる方だということで、なんかいつもね、私たち2人でこうやって一体誰が聞いてくれているんだろうって、はい、なんか心配になってしまってたんですけど、いや本当にいたんだな、はい、見てくださったんだなって、
はい、本当嬉しかったです。
嬉しかったですね、はい、今日も聞いてくださってるでしょうか。こうしてなんか応答というか、実際顔と顔でね、はい、合わせてお会いできると本当に嬉しくなります。私たち励まされますので、ぜひリスナーの皆さん、コンサートの会場の方にもぜひいらしてください。ということで、先週の金曜日行われました、旧香港上海銀行のコンサートなんですが、実は私このコンサート、イスラエルから帰って、その飛行機で長崎空港から駆け込んだんですよ、はい、直行で2週間ですね、お休みをいただきまして、イスラエルの方に行ってまいりました。で、イスラエル、そんなって言われるかもしれないんですけど、このイスラエルという国は、まあ、日本の四国ぐらいの小さな国なんですけれども、言ってみればゴスペルのルーツを探るにはとっても素晴らしい国です。ゴスペルというのは神様を褒めたたえる曲ですので、そんな意味でいろんな学びができる国なんですね。で、実はこの J ゴスペルと言われている日本初のゴスペルなんですけども、毎年全国から数百曲の応募がありまして、はい、でアレチニカワミュージックというところがですね、審査をされて、そして毎年ですね、70曲近くで、今年は77曲なんですけども、新しいゴスペルが生まれました。で、それを全部まとめた、ものがこの安らぎの歌ゴスペル第7集というこの楽譜ができたんですけども、はい、この新しいゴスペルをですね、もうできたてのほやほや、もうこのアレチニカワミュージックの社長さんがですね、この駆け込んでもう本当に間に合わせて、CD と楽譜をですね、 CD をですね持って、イスラエルのこのツアーに参加されたんですね。で、私もそのツアーに参加させていただいたんですけれども、まあ最初エジプトから入ってまあ、イスラエルに入りまして、エルサレムという首都から、まあ、ガリラヤ湖、それからテルアビブとずっと2週間ですね、2台のバスで、はい、まあ、57名60名弱のツアーだったんですけども、はい、2台のバスともですね、この新しい J ゴスペルをずっとバスの中で聴き続けてですね、行ったんですね。ですので、新しいゴスペルに触れてまいりました。このイスラエルの地を日本の J ゴスペルがの声がこだましたという、こういうチームなんですね。ですので、こう新しいゴスペルをですね、今日は皆さんにお届けすることができます。最初のまず1曲目を紹介してください。
はい、主の戦士という曲です。作詞パウロ・シーバさん、作曲ダビデ・マエダさんです。どうぞお聴きください。
共におられる戦いの時は来た。主に召された戦士よ、神の言葉を信じ、主に忠誠示そう、主に感謝捧げよ、主の恵みはとこしえに。さあ立ち上がれ、今踏み出そう、両手を広げ賛美を捧げよう。さあ立ち上がれ、今踏み出そう、主に与えられた約束の地へ。 共におられる。戦いの時は来た。主に召された戦士よ、神の言葉を信じ、主に忠誠に示そう。主に感謝捧げよ、主の恵みはとこしえに。さあ立ち上がれ、今踏み出そう。両手を広げ、賛美を捧げよう。さあ立ち上がれ、今踏み出そう。主が与えられた約束の地へ。ハレルヤ、
いかがでしたか。この主の戦士という曲は、その詩を書かれた方は長崎在住の方です。なんか心が強くなるような、
そうですね、男性的な、
はい、男性的な曲でしたよね、はい。恵子さん、さらにですね、すごい感動的なことが今回そのイスラエルのツアーを通してあったんですね、はい。実はですね、脳障害を持っておられる、そして自閉症の方も参加されたんですね。でその方は、20歳の男性の方なんですけれども、お母さんがですねずっと付き添って、まあ、もう本当にその方はもう大きい背が高い方なので、うん、お母さんすごい小柄な小さなお母さんがもう後ろからずっと抱きかかえるようにしてこのツアーをですね参加されたんですけれども、まあ、途中こうイスラエルの国境に入るときはこう兵士が銃を持っていたりして非常に緊張するんですね。でその時にやはり本当にこう緊張した中でやはりこう動けなくなってしまう、そのままずっとこう固まってしまうような状況がこう許されたりしたんですね。でその時に私たち一度どうしたらいいんだろうって思った時に、その何名かの方がゴスペルをね、
はい、
耳元で小さくね歌ったんです、うん。そしたらね、彼ね動き出したんですよね。でこれずっとこの度その度緊張が走る度ごとにゴスペルを歌って、お母さんがねずっと抱きかかえるように、でも20歳なのでこのツアーの間だけじゃないんですね、お母さんにとったら20年間彼を ねずっと抱きかかえるように一緒に生きてきたんだなって。でもうどうすることもできないその壁の前にこうゴスペルを歌いながらこう前進していく姿に本当に感動したんですね。
そうですね、
でね健子さん、でもねそのこのツアーの最後の旅帰ってくる、まあ、トランジットするそのイタリアの空港でね何が起こったと思います。本当、はい、奇跡が起こったんですよ。ずっとゴスペルを歌いながら彼と一緒に来た時に、彼は言葉を話したことがない方なんですね、はい。時折ちょっと声は出されるんですけど、でもねゴスペルを歌いながらね手を叩いてこう一緒にねこうリズムに合わせて少しずつこう声を出されるようになってね、そしてね本当にね最後は本当になんか言葉をはっきりと言われたそうなんですね。でね、本当に彼がどんどんこう癒されていっている、明らかにもう本当にこう症状が良くなっているっていうのをね、うん、私たち証人なんですね、50何名です ね、 ですね、みんな見てるんですね。2週間ずっとゴスペルを歌い続けたその素晴らしさっていうのをね、うん、今回見せていただきました。 もう本当に素晴らしいなと思います。2曲目です。これも新しいゴスペルなんですけども、紹介してください。
はい、作詞作曲佐伯真由さんで感謝捧げ踊ろうです。どうぞお聴きください。
でしたか。と感謝と感謝を捧げ踊ろうという曲ですね。これはまあ、嬉しいことがあったらみんなすぐにこう踊りたくなるような気分になるんですけど、どんな嫌なことがあっても、まあ、雨でも晴れでも曇りでも、神様に感謝を捧げて踊ろうという曲なんですけども、この曲は実は何度もこの落っこちた曲なんですよね。はい、応募をされていて、実はもうこれはかれこれ 4,5 年前にできた曲で、うん、毎年応募されてたのかな。で毎年落っこちてたのに、今年見事に選ばれて、この第7週の中の3番に載っています。はい、でこの曲すごくなんかリズミカルで、
はい、
まあ、子供でも歌えるような、ね、
そうですね、元気に、
うん、でなんかこう塞ぎ込んでしまいたくなるような時に、もう本当に天を見上げて、うん、こう手を叩いて踊ろうってこう歌っていたら、他 心が晴れやかになってくるような、はい、本当にとてもいい曲でした。で、次に3番目の曲、ああ鳥のようにっていうね、あの曲を聴いていただきたいんですけど、私これ大好きなんですね。ちょっとこれはヒットするんじゃないかなって、
そうですね、
うん、思うんですけど、あのこれを作った人は実は長大生、数年前この長崎大学にあの通っていた女の子です。で本当にほのぼのとした
あ
の
そうですね、
人でね、はい、あの彼女のピアノを聴いてると私ねなんかね温泉に浸かってるような疲れも癒えるっていうようなあのそんなあの特技っていうのかな、あの人柄の人だったんですけど、はい、青い空を、ああ鳥のように自由に飛んで、あの心からの歌をこう捧げようっていう、なんかもう本当にのびのびとした曲をあの作ってくださいました。この曲はねぜひヒットさせたいなと思っていますので、はい、ぜひ皆さんあのお聴きください。紹介お願いします。
はい、作詞作曲米澤照美さんで心からの賛美をです。
心からの賛美をというのが本当の題名でした。なんかついどうしてもああ鳥のようにっていうふうに思ってしまうんですけど、本当にあの伸びやかな曲 で、申し遅れましたが、これを歌っているメインボーカルは、実は私の夫です、
はい。
でね、ゴスペルはね、自分は苦手っていうか、いつもですね、お前がやるのはいいって、でももう自分をね、絶対に出さないでって言ってるんですね。だけども、ゴスペルっていうのはこうなんていうかな、音の美しさを超えて、こう魂で歌うっていうか、もう心で歌うっていうか、ハートで歌うっていうか、はい、もうそんな気持ちがすっごい表れてるので、はい、私は正直大好きなんですね、はい。本当に、私の夫が歌ってくれています、
はい
はい。で最後に、4曲目なんですけども、我が霊を御手に委ねますという曲です。でもう本当これは嬉しいというか、この山里ゴスペルクラブから、私自身与えられた曲がようやくかろうじて1曲、うん、はい、今年は1曲、この J ゴスペルの第7週に入れていただきました。我が霊を御手に委ねますというのは、まあ、長崎らしいというか、こう十字架の上でこうキリストが最後に叫ばれた祈りなんですけれども、まあ、私たちの魂、私たちの心は日々いろんな戦いの中で、まあ、嬉しい時ばかりではなくて、悲しい時、辛い時、いろんな霊的な状態になります。でもその心を、私たちの霊をそのまんまそっくり神様にこう委ね切ることができたら、もうお任せすることができたら、私たちは本当に自由になって、
はい、
砕かれて清められて、そして全く新しく作り変えられていく、そんな希望があるんだっていう、まあ、そんな思いを込めて歌っています。これはね、音が入っていないのでちょっと迫力がないんですけども、はい、でもぜひ聴いてください。長崎から唯一入ったゴスペルです。
はい、作詞作曲木原純子さんで我が霊を御手に委ねます。
あなた。
いかがでしたか。と最後になりました。恵子さん、今後のゴスペルクラブの予定をお願いします。
はい、と11月の25日日曜日に午後3時から海の市幼稚園でコンサートに、出演します。
はい、
と NPO 一世の石個人チャリティーゴスペルコンサートです。
はい、あの11月25日今度の日曜日ですね。
はい、
今度の日曜日の午後3時、皆さん、どうかお時間作ってぜひいらしてください。
はい、
実はこれすごくダイナミックな、もう本当に素晴らしい、あの個人の働きがですね、この長崎からと生み出されています。アフリカのザンビアとかカンボジアの、個人がですね、長崎の方がまず最初にこうカンボジアの方に行かれて、個人を作ってるんですね。
はい、
でたくさんの孤児たちが、なんていうかな、生き生きもう本当に笑顔に変わっていく姿を、報告会なんですの報告会なんですけども、そこで私たちのゴスペルも聞いていただくことができます。
はい、
でこれなんで素晴らしいかっていうと、まあ、日本は多く不登校の子どもたちとかニートっていうかな、
うん、
なんで生きてるのって、まあ、まあ豊かさのゆえにですね、今たくさんいらっしゃる。実は私の子どもも本当にそんな風に学校に行けなくなっちゃった子もいるんですけれども、この報告会に来て彼らの生き様を見るときに聞くときに本当に生きる勇気が湧いてくるっていうか、いや自分も何かができるとか、何かこうちょっときっかけになるんじゃないかなって思いますので、はい、ぜひですねいらしてください。場所は海の星幼稚園といって、浦上大師堂からですね、
はい、
歩いて10分ぐらい元原の交差点の方に行くんですけども、バスだと
元原1丁目のバス停になります。
循環に乗っていただくか、まあ、目の戸行きに乗っていただくと、
はい、
ありますので、ぜひいらしていただければと思います。またチャリティーバザーも行っているんですよね。
はい、
と皆さん不要になった夏服はないでしょうか。もうたくさん出てこうもう捨ててしまうって言われる方や、置き場に困ってるって方もいらっしゃると思うんですけども、この夏服がですね、カンボジアやアフリカの子どもたちの心を温めます。
はい、
で本当に笑顔に変わっていくんですね。ですのでぜひそんな夏服をこの海の星幼稚園の方までお持ちください。
はい、
で冬服はですね、服とも限らず、まあ、お茶でも何でもいいんですね。
はい、
持ってきていただくとそれをそこでバザーでこの販売しますので、それがね100円で売れたとしても、恵子さん、
はい、
1ヶ月分の食事になるんですね。
はい、アフリカで、
ね、
はい、
なんかだから100円が1ヶ月分の食事ですよね。
すごいですね。
うん、皆さんの力が本当に多くの子どもたちを助けますので、ぜひお持ちください。でそれでは最後に山里ゴスペルクラブの紹介をお願いします。
はい、毎週、土曜日の午後1時から練習をしています。電話番号は 842-1039 842-1039 です。またホームページアドレスは ygospel.net ygospel.net です。ぜひ連絡をしてください。お待ちしています。
はい、ブログも始めたんですよね。
はい、
毎日ブログを始めました。まだ私はちょっと部署をしていてほとんど書いてないんですが、これからどしどし書きますので、皆さんもコメントどんどん遠慮なく、
はい、
書いてください。それが私たちの本当に励みになります。とそれでは今週の日曜日午後3時に海の星幼稚園でとお待ちしています。と浦上天主堂から元原の方に歩いて10分のところにあります。お待ちしています。さようなら。
さようなら。